皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。11月に入りまして、そろそろ冬の準備が気になる頃となってきました。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちを愛してくださり、先週一週間の歩みも守られ、豊かな恵みをいただいたことを覚えて心より感謝いたします。このひととき御言葉に聞いてまいります。どうかあなたの御心を正しく受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御言葉によって私たちを励まし、力づけてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマルコの福音書1章の32節から39節のところから、ご一緒に思いを巡らしていきたいと思います。マルコの福音書には、イエスが病気を癒されたことや悪霊を追い出したという出来事が多く描かれています。イエス様は人々に教えをされただけではなくて、そうした人々の実際的な問題を解決するということもなさいました。病や悪霊に苦しんでいる人々を苦しみから解放するんですね。今日の箇所にもそうした癒しの御業が出てきます。ではイエスはどうして福音を述べ伝えることと合わせて癒しをなさったのでしょうか。イエスが癒しを行われたということにはどんな意味があったのでしょう。今日はそうしたことを心に留めながら、福音を伝えるためにと題してご一緒に見ていきたいと思います。さて、先週は21節から28節のところから、イエスがカペナウムの町の街道で教えをされた姿に目を留めました。イエスの教えは、それまでの律法学者たちとは全く違った新しいものに聞こえました。イエスの語る言葉には権威があって、悪霊も従うような力がありました。イエスの言葉、御言葉には力があります。このことを信じて、あの百人隊長のように、イエスに信頼することの大切さについて先週の箇所から学びました。そしてこの出来事があって、イエスの評判はやがてガリレア全域に広まっていきます。今日の箇所の32節をお読みいたします。夕方になり、日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。イエスがカペナウムの街道で教えをされたその日の夕方のことです。日が沈むのを待ちかねたように、町の人々は病人や悪霊に疲れた人たちをイエスのもとに連れてきます。この日は安息日でしたので、仕事をしてはならない日とされていました。ユダヤの暦では、一日は日没から始まり、翌日の日没で終わります。ですので、日没になって安息日が終わるまでは病人を治してもらうこともできませんでした。それで安息日が明けてから、病気や悪霊で苦しんでいる家族や友人を連れてきたようです。実はイエスはその前にシモン・ペテロの家に立ち寄って、熱を出して伏していた彼の姑を癒すということをしていました。29節から31節にそのことが記されています。そうした噂も伝わって、人々はこのお方なら何とかしてくれるに違いないと期待をかけたようです。町中の人が イエスのいる家の戸口に集まってきました。それを見てイエスは人々の要求に答えます。34節を読みします。イエスは様々な病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。イエスは病気の人々を癒し、悪霊を追い出しました。このようにイエスが病の癒しと悪霊を追い出すという御業を数多くなさったことが福音書には記されています。今日の箇所の後のところにも、イエスがサラート、重い皮膚病に侵された人を癒した出来事が記されています。イエス様がなされたことといえば、まず思い浮かべるのは、イエスは私たちの罪のために十字架で死なれ、そしてよみがえられたということだと思います。十字架の救いの御業ですね。また三条の説教のような私たちにとっても大切な多くの教えをされました。そして病気の人々を癒し、悪霊を追い出すという癒しの御業もなさいました。私は今回このところを読んでいて、イエス様はどうして癒しの御業をなされたのだろうかと改めて思いました。一見罪からの救いということとは関係なさそうなことのようにも思えます。人々がイエスが神であることを信じるために奇跡を行って目に見える形で示そうとしたということでしょうか。確かに結果的にそういう面もあったかもしれません。でもそれだけではないようです。もっと大事な意味があったように思います。イエスが癒しの御業をなされた理由として考えられることを2点ほど挙げたいと思います。一つは、イエスが人々のことを深く憐れまれたということです。41節に、サラートに侵された人がイエスに癒しを求めたときに、イエスは深く憐れんだとあります。そして彼のサラートを癒されました。このようにイエスは病や様々な困難に置かれている人々のことを深く憐れんで見ておられるのではないでしょうか。当時、病は人々にとってとても恐ろしいものであり、切実な問題であったはずです。悪霊も人々に取り付いて病気のような症状をもたらしていたようです。人々は他にどうしようもなくてすがるような思いでイエスのもとにやってきました。そんな目の前で苦しんでいる人々のことをイエスは思いやり、憐れまれて、一人一人に手を置いて癒されたのだと思います。そして人々を病の苦しみや悪霊の支配から解放してくださいました。私たちも病にかかることがあります。私もですね、2年ほど前に突然股関節の病気にかかりまして、お医者さんからこれは治らない病気で将来歩けなくなると宣告されまして、大変心配しました。幸い今のところ悪化することもなく、もちろん無理はできませんが、なんとか普通の生活ができています。本当に神様の憐れみをいただいているなぁと感じています。そのように、イエスが癒しの御業をなされたということには、苦しんでいる人々に対するイエスの深い憐れみが表されていると思います。一方で、 祈ればどんな病でも癒されるのかというと、そういうことではありません。癒されないこともあるわけですね。一生涯病を追い続けるということもあるかもしれません。私も一生涯追い続けることになりそうです。なぜなのか、その理由は私たちにはわかりません。それも神様の御手の中にあることです。それでもイエス様が病で苦しんでいる人々を憐れんで見ておられることは間違いのないことです。さて、イエスが癒しの御業をなされたことの理由として、もう一つのことに目を留めたいと思います。これに関連してマタイの福音書8章16節と17節をお読みしたいと思います。マタイ8章の16節と17節です。夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。このところは今日の箇所と同じ出来事を、あの十二弟子の一人であるマタイが記したものです。ここにイエスが癒しをなされたことの理由が記されています。17節に、預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったとあって、イザヤ書の53章4節の御言葉が引用されています。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったとあります。この箇所は将来来られる救い主、メシアが人々の罪を代わりに負って苦しむ姿を予言しているところで、それはイエスが十字架で苦しみを受ける姿を表していると考えられています。苦難のしもべとして知られている箇所です。このイザヤ書の言葉がイエスが人々の病を癒されたことによって成就したとマタイは語っているんですね。これはどういうことを意味しているのでしょうか。ここで患いと訳されている言葉は痛みとか弱さとも訳される言葉です。また病と訳されている言葉には深い悲しみという意味もあります。そうするとこのところは、彼は私たちの痛みや弱さを取り上げて私たちの深い悲しみを代わりに負ったというような意味になります。確かに病というものは私たちにとって痛みであり深い悲しみでもあります。その救い主として来てくださるお方は、私たちのそうした痛みや悲しみを私たちから取り去ってくださり、代わりに負って引き受けてくださるお方だということですね。それはまさにイエスが十字架で成してくださったことでした。そうするとイエスが病を癒されたということは、その後なされることになる十字架の御業を表していることであったと言えると思います。つまりこのところからもイエスは昔から予言されていた救い主として来られたお方であることを表しています。イエス様は苦しんでいる私たちを深く憐れむだけでなく、私たちの痛みや悲しみを取り去り、その身に負ってくださいます。そのことは癒しの御業でなされ、そして十字架で完全に成し遂げられました。 さて、今日の箇所に戻りますが、そうしてイエスは夜の間も人々の癒しをなされておられたようです。ほとんど寝る間もないぐらいに忙しくされていたのかなと思います。35節をお読みいたします。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。しかし、そんな忙しさの中でも、イエスが大切にしておられたことがありました。何でしょう。一人、父なる神の前に出て、祈ることでした。この時イエスは、朝早く起きて、一人で寂しいところへ行って祈っておられました。父なる神様の御心を確認していたのかなと思います。するとそこへシモンたちがやってきて、皆があなたを探していますと声をかけます。どうやら夜明けとともに、また多くの町の人々が病人を連れてイエスのもとに来ていたようです。たくさんの人たちが待っています。早く来てくださいということですね。それを聞いてイエスはこう言われました。続いて38節をお読みします。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。なんと、この町を去って別の町や村へ行こうと言うんですね。大勢の苦しんでいる人たちが癒しを求めて来ているというのに、その人たちを置いて別のところへ向かうというんです。ちょっと冷たい対応のようにも感じられます。イエス様は彼らに対する憐れみを示されなかったのでしょうか？どうして今度は癒しをなされなかったのでしょう。それは福音を伝えるためでした。私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだからと言っていますね。この時イエスにとって何よりも大切なことは、より多くの人々に福音を伝えること、ご自身のことを知らせることでした。そのことを父なる神様との祈りの中で確認されていたのだと思います。福音とは、人に救いをもたらす良い知らせのことです。イエスが来られたこと自体が福音と言えます。たとえ今、目の前に多くの苦しんでいる人たちが癒しを求めて待っているとしても、イエスは他の町々に行って、そこの人々にも福音を伝えることを大事なこととされました。では、それは目の前の人たちを見捨てたということになるのでしょうか。決してそういうことではないと思います。なぜならば、福音を受け取ることが病が癒されることよりももっと根本的な解決につながることだからです。この人たちはすでにイエスに出会って、あるいは人を通して福音を聞いていたと思います。病が癒されることは一時のことです。ある病が癒されれば、その時は感謝して喜びますね。でもまたいつか別の病や何かの問題に直面するかもしれません。完全にすべての問題から解き放たれるということではないわけですね。それに対して福音はすべての問題の解決をもたらしてくれるものです。人にとって福音を受け取ることは、一時の肉体の癒しよりもはるかに大きな魂の救い、 永遠の命につながることだからです。救い主イエスを信じて、作り主である神様とつながること、関係を回復することは、人にとってどんなことよりも大きな価値あることです。神様に受け入れられて、神様を喜びながら永遠に生きるものとされる、これが神様がイエスを通して私たちに与えてくださった良い知らせ、福音なんですね。それは一時のことではありません。永遠に続いていくことです。神様は私たちがこの永遠の命を受け取ることを願って、一人子イエス様を使わしてくださいました。ここに私たちに対する神様の大きな愛が表されています。ぜひこのことを心にしっかりと受け止めて、私たちにも福音が届けられたことへの感謝を忘れないようにしたいと思います。そして私たちもこの福音を伝える使者として用いていただけるようになりたいと思います。さて最後に、今日のところにあるイエスの姿から教えられることを確認したいと思います。それは、どんなに忙しくても祈りの生活を大切にするということです。どんなに忙しくても祈りの生活を大切にするということ。イエスは本当に多忙な日々の中にあっても、一人父なる神様の前に出て祈る時を大切にされました。この姿勢に私たちも習いたいと思います。どんなに忙しくても、むしろ忙しい時にこそ祈ることを大切にしたいと思うんですね。ではなぜ忙しい時にこそ祈りの生活が私たちにとって大切だと言えるのでしょうか。その理由として特に2つのことを挙げたいと思います。一つは、自分を顧みるためにということです。自分を顧みるためにということ。心を静めて祈ることによって、今自分は神様の前にどうあるのかを客観的に顧みることができると思います。このままで本当にいいのか、自分のなすべきことは何か、祈りを通して神様の大きなご計画の中で自分の使命、立ち位置というものを確認することができるように思います。そこでやっぱりこのままでいいんだと確信を得ることもあるでしょう。あるいはちょっと違うんじゃないかと気づかされることもあるかもしれません。そうすることで、どんなに忙しくても自分にとって本当に大事なことを見失うことから守られるのではないでしょうか。常に神様の前に一人静まる時をもって自分を顧みることを大切にしたいと思います。もう一つのことは、誘惑に陥らないためにということです。誘惑に陥らないためにということ。自分を忙しくすることは、ある意味で誘惑ともなると思います。イエスのもとには、癒しを求めて大勢の人々が集まってきました。いわば、超人気者、スーパースター的な存在となっていました。もし、私たちがそういう立場に置かれたとしたらどうなるでしょうか。天狗になってしまうかもしれませんね。自分はこんなにも必要とされている。なんて自分は充実した人生を送っているんだろうと思い込んでしまうかもしれません。そうすると、自分の力を過信して神様に信頼することを忘れてしまうということになると思います。 それは非常に危険なことです。しかしイエス様は、超多忙な中でも一人父なる神様の前に静まって祈る時を大切にされました。そして自分が今なすべきことは何でしょうかと御心を求めました。私たちもこのイエス様の姿に習いたいと思います。誘惑に陥らないためにも、忙しい時にこそ神様の前に静まる時を大切にしたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは人生の中で様々な問題に直面し、思い煩い、悩み、苦しみます。そんな弱さを持つ私たちのことをイエス様は憐れんで見ておられます。イエス様があの十字架で私たちのすべての痛みや悲しみを取り去り、その身に負ってくださったことを信じて感謝いたします。この神様の深い愛は福音として私たちに届けられました。イエス様を信じて作り主である神様との関係に入れていただいたことを覚えて心より感謝いたします。すべての問題の解決はこの福音にあります。どうかまだこの福音を知らない人々が福音を聞いて救い主イエス様を心にお迎えして永遠の命をいただくことができるように救いの御業を成してください。どうぞそのためにも先に救われた私たちを用いてください。またどうぞ私たちが祈りの生活を大切にし、あなたの御心を確認しながら人生を歩み続けることができるようにこれからも助け導いてください。今週もあなたが共にいてくださり、私たちの日々の生活を恵みによって支え、導いてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。